聖書箇所は旧約聖書エレミア書の32章6節から18節です。力の及ばないことは何一つないと題して小金井先生より御言葉を取り継いでいただきます。
今朝はエレミア書32章です。エレミア書32章6節から18節までです。旧約聖書エレミア書32章6節から18節までです。ではお読みいたします。その時エレミアは言った。私に次のような主の言葉があった。見よ、あなたの叔父シャルムの子ハナムエルがあなたのところに来て、アナトテにある私の畑を買ってくれ。あなたには買い戻す権利があるのだからと言おう。すると主の言葉の通り、叔父のハナムエルが私のところ監視の庭に来て私に言った。どうかベニヤミンの地のアナトテにある私の畑を買ってください。あなたには所有権もあり買い戻す権利もありますから、あなたが買い取ってください。私はそれが主の言葉であると知った。そこで私は叔父の子ハナムエルからアナトテにある畑を買い取り、彼に銀17シュケルを払った。すなわち証書に署名し、それに封印し、証人を立て、はかりで銀を測り、命令と規則に従って封印された購入証書と封印のない証書を取り、叔父の子ハナムエルと購入証書に署名した証人たちと監視の庭に出しているすべてのユダヤ人の前で、購入証書をマフセアの子ネリアの子バラクに渡し、彼らの前でバルクに命じていった。イスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。これらの証書、すなわち封印されたこの購入証書と封印のない証書を取って土の器の中に入れ、これを長い間保有せよ。まことにイスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。再びこの国で家や畑やブドウ畑が買われるようになるのだと。私は購入証書をネリアの子バルクに渡して後、主に祈っていった。ああ、神、主よ、まことにあなたは大きな力と伸ばした腕とを持って天と地を作られました。あなたには何一つできないことはありません。あなたは恵みを先代にまで施し、先祖の咎をその後の子らの懐に報いる方。偉大な力強い神、その名は万軍の主です。
皆さんおはようございます。先週中盤からですね、台風の影響でしょうか、蒸し暑い日が続いて、いよいよこう夏が近づいてきたなという感じがします。今朝こちらには素敵なこのひまわりの花がですね、生けてありますけれども、毎朝来るときに私はそのハスとハスの間をこう自転車でこうパーッと走ってくるんですが、そのハスの間にですね、ハスをその走るときにハスの花が1輪2輪と咲き始め、もう今日は結構な数が咲いていました。またこの季節がやってきたなと感じながら、今日朝ですね、早朝こちらに向かいました。今朝このエレミアの32章を開きました。メッセージはの題は、この力の及ばないことは何一つないと。どうでしょうか、力の及ばないことは何一つないということができる人はすごいなと。力の及ばないことは何一つないと私たちが告白できる、言うことのできる、その源はどこにあるんだろうかなということを、今日ご一緒にこのエレミア書から見てまいりたいと思うんですが、 まあ、預言書、イザヤから預言書が始まります。イザヤ、エレミア、エゼキエル、ダニエル。これは、まあ、大預言書と言われて、まあ、かなりの量が、書かれていますけれども、イザヤは、この分裂した北王国に、イスラエルに建てられた預言者でした。エレミアよりも約100年ほど前に。そして、このエレミアは南のユダ王国に建てられた預言者でした。もうすでにこのエレミアの時代には、北のイスラエル王国はですね、すでにこのアッシリアによって戦略も攻撃されて、国がもうチリチリになり始めていた。いよいよその戦火がこう南に下ってきてですね、そのユダも危うい状況、そしてそこにバビロンが、エジプトが入ってくるような、そのような状況の中で、エレミアは若くして預言者として、立てられました。まあ大抵預言者というのはですね、ある程度の経験を踏まえた、まあある程度の年齢のいったものがですね、神様の預言者として、まあ立てられていくわけですが、エレミアは経験も未熟な、そして置かれた状況は本当に困難をきたすような、そのような状況の中で立てられた預言者でした。エルサレムは紀元前の606年にも一部が破壊されていました。そして596年にはそのエルサレムは焼き払われてですね、荒廃に帰します。この時、もうすでにエレミアは、この神の民の国がですね、破滅していく、滅亡していく、その、あの荘厳なソロモンの神殿がですね、バビロンによって焼き尽くされていくのを目の当たりにする、この肉眼で見る、崩壊していく。どうでしょうか？大切なものがですね、目の前で焼き尽くされていくのをその目で見るという、そのショック。その苦しみ、悲しみ。国の滅亡を共に、神の民と共に歩んだ預言者でした。エレミアはですね、神様の言葉を取り継ぎます。そして、神の前にも民の前にも、この真実を尽くして立ちました。が、向かうこの民はですね、神様に対する健全さを失って、堕落しきって、そして、どんどんとその偶像の中に凝り固まって、かたくなになっていました。そのエレミアが語る言葉は届かず、誰も耳を貸さない。暗黒に覆われるような時代の真っただ中でした。希望がない。光が差さない。まあ、暗黒に覆われるというのは、希望がない。まあ、光が差してこない。そのような状況ですけれども、そしてこの後バビロンによって国が滅ぼされて、民はバビロンに捕囚されていきます。まあ、私たちの日常生活の中で、まあ、暗黒とまで言わないまでも、何か厚い覆いが被ってですね、希望が見えないな、光が差さないな、どちらに向かったらいいのかわからないな、そのような自分の生活範囲の中でも、そのように感じることがあるでしょうし、あるいはですね、耳に入るニュース、目で読むその新聞から入ってくるニュース、それらを読むたびにですね、何か厚い、重い空気が、この時代のしかかっているなということを、まあ、誰もが感じているんではないかと思うんです。この時代の神様の民、背信行為を重ねた民はですね、神様に背中を向けて生き始めていた民は、このバビロンによって滅ぼされて、その一歩手前までもう来ていました。神様はエレミアを通して何度も語られましたけれども、民は聞かなかった。まあ聞かないどころかですね、自分たちにとって耳障りの良くない厳しい言葉を語るエレミアを攻撃しました。そして捕らえました。死刑にまでしようとその命を狙いました。かろうじてその難を逃れて、エレミアはこの監視の庭に監禁されます。それがですね、この32章の一節にそのことが出てきます。先ほど読みした32章の最初の部分、一節にこうあります。ユダの王ゼデキヤの第10年、すなわちネブカデネザルの第18年は、 第18年に主からエレミアに会った言葉。その時、バビロンの王の軍勢がエルサレムを包囲中で、預言者エレミアはユダの王の家にある監視の庭に監禁されていた。まあ、この3節以降にどうしてエレミアが監禁されていたかというその理由が出てきます。まあ、そのような状況の中にですね、エレミアのおじさんである、シャルムの子供ハナムエルという人がやってくるというんですね。いとこです、エレミアの。このいとこがやってきて、穴の手にある土地を買い戻してほしいと、エレミア、あなたに頼みにやってきますよと。神様がそのことが起こる前にエレミアに告げました。エレミアはアナトテの出身です。ベニヤ民族が所有したアナトテ。これはエルサレムから北に約5キロほど行ったところにある場所ですが、ここからいとこがやってきて自分の土地をですね、買い戻してほしいと。まあ、買い戻しというこの習慣はですね、古くモーセの時代に神様が与えられた律法の中に出てきます。アウトラインの方にもありますが、レビ記の25章にそのことが出てくるんですね。買い戻しということ、こうあります。地は買い戻しの権利を放棄してはならない。地は私のものであるから、もしあなたの兄弟が貧しくなり、その所有地を売ったなら、買い戻しの権利のある親類が来て、兄弟の売ったものを買い戻さなければならない。まあ、どういうことかと言いますとですね、イスラエルでは土地の所有者は神様であるという、そして所有権は神様が持っているという、そのように教えられていました。そして人間に与えられているのは土地の使用権。所有権は神様にあり、その使用する権利が人にあるんだと、律法で教えています。もし、いろんな事情で貧しくなって、土地を売らざるを得ない、手放さなければならない場合でもですね、50年ごとに、どの土地も無償で代々のこの相続地として使用していた人に、この使用権を戻さなければならないということが律法で謳われています。7年を7週、49年、プラス1年のこの50年目をヨベルの年と言いますが、この時には全部の負債がですね、清算されて、元の位置にゼロ復帰する。そのような年が設けられていました。しかし、この間にも、もしその土地を買い戻すことの権利のある親族がいてですね、売った土地を買い戻すことがもしできるならば、その土地は売らないで、土地を買い戻すことの権利を持つ親族が肩代わりをしてその土地を買い戻さなければならないという、そのような律法があったんです。貧しさのあまりに土地を手放さざるを得なかった兄弟の手に、この肩代わりした親族の人が払ったその何がしかのお金を持って、その土地が戻ってくる。犠牲を払って肩代わりし、払った者の手元にではなく、その失いかけた人の手元に、それが土地が戻るという、これが買い戻しの制度でした。この権利はですね、近い親族から、まあその権利が発生するんですね。ルツ記を見るとそのことが出てきます。ナオミの お嫁さんであったルツがですね、この親族のボアズによって、買い戻されるという、そのことが出てきますが、この買い戻しという制度が、この時代にも生きていました。この時、エレミアのもとに、いとこが、ハナムエルがやってきてですね、買い戻しをしてほしいと頼むんです、エレミアに。まあ、エレミアが一番近い親族だったかどうかはわかりません。何せこの時代、国土がですね、敵であるカルデア人、バビロンに荒らされている時であったわけです。 より近い親類がこの買い戻しの権利を拒んだということも考えられます。エレミアはこのようにしてあなたのところに尋ね人がやってくるよということを神様から聞いていました。それが今朝読んでいただいた6節から出てきます。お読みします。その時エレミアは言った。私に次のような種の言葉があった。見よ、あなたの叔父シャルムの子ハナムエルがあなたのところに来て、あなた手にある私の畑を買ってくれ、あなたには買い戻す権利があるのだからと言おう。すると主の言葉の通り、叔父の子ハナムエルが私のところ監視の庭に来て私に言った。どうかベニヤミンの地のあなた手にある私の畑を買ってください。あなたには所有権もあり買い戻す権利もありますから、あなたが買い取ってください。私はそれが主の言葉であると知った、まあ、こうあるんですね、まあ、この時の状況を考えればエレミアの立場に立てばこの申し入れは何とも受け入れがたい申し入れでありました。今やですね、バビロンがもう攻め入ってるわけです。エルサレムも包囲されている、もう焼き尽くされて、国が滅亡の一途をたどっている、そのような時に、勢いがある時にですね、この土地を買い戻したところで一体何の意味があるんだろうという、誰もがそう思うような状況でした。現にエレミアを通して神様はこれから後に起こることを語っていたんですね。それが3節から出てきます。彼が監禁された理由でもありますが、3節、彼が監禁されたのはユダの王ゼデキヤがエレミアに、なぜあなたは預言するのかと尋ねた時、エレミアが次のように答えたからである。主はこう仰せられる。見よ、私はこの町をバビロンの王の手に渡す。それで彼はこれを攻め取る。ユダの王ゼデキヤはカルデア人の手から逃れることはできない。彼は必ずバビロンの王の手に渡され、彼と口と口で語り、目と目で彼を見る。彼はまたゼデキヤをバビロンへ連れて行く。それでゼデキヤは、私が彼を顧みる時までそこにいる。主の御告げ、あなた方はカルデア人と戦っても勝つことはできない。カルデア人というのはバビロンの人のことです。戦っても勝つことができない。国が滅びてしまったらこの話は元も子もない話です。なんでこんな緊迫した状況下でですね、このようなのんきとも思える話をこのハナムエルは自分のところに持ってきたんだろうか。ましてやですね、この土地を買い戻すなどというこの時期に引き受けるのは正当とは考えにくい。まあ例えて言うなら、それは家がなくなってしまったのにですね、なくなってしまうのにリビングに置くこの何かソファーか家財道具を買ってほしいなというような矛盾した話になるわけです。土地があっても買い戻したとしても国が滅びてしまえばそれはもう自分の手には戻ってこない。そんな事態がこう目前に迫っているこの時に、まあこのいとこのハナムエルはですね、のんきにこの話を持ってきた。まあこの人にとっては重要なことであったかもしれません。時代が読めなかったのかもしれません。ハナムエルはですね、なんとこのエルサレムがカルデアで包囲されている、その包囲をかいくぐってバビロン軍のこの包囲をかいくぐって命がけでこの監禁の庭に監視されているエレミアのもとにこの話を持ってきたんです。今これをしたところでこれは無駄になる。エレミアの頭にもそのことは当然よぎったはずでした。しかしエレミアはこのことが実際に起こりながら8節でこのように告白しているんですね。8節の最後、 私はそれが主の言葉であると知ったと。あなた手にある私の畑を買ってください。あなたは所有権もあり買い戻す権利もありますから、あなたが買い取ってくださいと頼まれた。なんでこんな時期に。買い戻したところで話を聞きながらいろんなことが頭をよぎりましたが、私はそれが主の言葉であると知った。まあ主の言葉であると知ってもですね、私たちはいやーちょっと待ってということが多々あるんではないかと思います。あるいはですね、自分のこの頭で理性で先走ってしまう、手を打ってしまうということが あるんではないかと思うんです。しかしエレミアはこの時とどまりました。そしてこの事態を受け止めました。この一件は神様から出たことだとそこではっきりと受け取って、すぐさまいろいろ頭は巡りましたが、すぐさまこの話を引き受けて行動を起こします。9節からそれが出てきます。9節、そこで私はおじの子ハナムエルからアナトテにある畑を買い取り、彼に銀17シケルを払った。すなわち証書に署名し、それに封印し、証人を立て、はかりで銀を測り、命令と規則に従って封印された購入証書と封印のない証書を取り、おじの子ハナムエルと購入証書に署名した証人たちと監視の庭に座しているすべてのユダヤ人の前で購入証書をマフセアの子ネリアの子バラクに渡し、彼らの前でバラクに命じていった。イスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。これらの証書、すなわち封印されたこの購入証書と封印のない証書を取って土の器の中に入れ、これを長い間保存せよ。まあ、手続きしたんです。買い戻しの権利の手続きを完了しました。エレミアは銀、17シケル、これは約200グラムの代価です。それを払って、買い戻しの権利が証書がやり取りされて、完了しました。当時ですね、大切な書類は土器に入れて土の器に入れて長い間保存するというのが一般的に行われていたんです。自分が死んだ後もこの子買い戻したその証書を生きている、バラクの手でこのことが伝えられるようにと証人を立ててこのことを行いました。そしてこの後エレミアはこのように告白してるんですね。15節です。皆さんと一緒に読みたいと思います。32章の15節。はい。まことにイスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。再びこの国で家や畑やぶどう畑が買われるようになるのだと。まことにイスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。再びこの国で家や畑やぶどう畑が買われるようになるのだと。目の前はそんな状況一つもないんです。かけらもね、買い戻したところで無効になってしまうような状況の中で、再びこれは回復のメッセージです。バビロン軍のこの包囲が近い最も暗く絶望的な状況のただ中でこの土地を買う、その意味するところは再びこの土地に戻ってきて生活がスタートするのだということを指しています。やがて再びこの土地に家や畑、ぶどう畑が買われるようになる。エレミアは何とも不可解な出来事を身を通して自分の実際的な体験を通してこの神様からの回復の象徴的メッセージを自分の身を通して語られました。この一件はやがてこの土地に回復がやってくるんだという象徴的メッセージが込められていたんです。 そしてこの中から今日3つのポイントで見ていきたいと思います。第1番目は、重要とは思えないことの中に主の御思いが込められている。重要だ、これは今すぐしなければ、何かそのように思えないことの中に主の御思いというものが込められている。もしですね、皆さんがエレミアの立場で、思いもよらないこんな形で、こんな方法であなたの将来を示されたら、果たして、まあ、私たちはそれを理解することが、まあ、できるでしょうか。もっとわかりやすい方法で、もっと自分の身に合った方法で教えてくれればまだ受け取れるかもしれませんが、このような方法でもしあなたの将来が語られたらですね、身を置いて従うことができるでしょうか。そしてその先にある、従うだけではないんですね、従ったその先にあるものが肝心なんです。その先にあるこの喜びのメッセージというもの、希望というメッセージというものを受け取れるでしょうか。神様はですね、時としてこのような考えもしない現状からは腑に落ちないような事柄を具体的にですね、私たちに行わせるという方法でご自分の意思を伝えられるということがあります。しかしもし受け手である私たちが、ああそれは今必要ないことだ、取るに足りないことだ、もっと重要なことが目の前にある、こっちをと判断してですね、そのことをあしらってしまうならば、肝心なメッセージは見出すことができず、受け取ることもできません。神様はこの私たちの幅というものを広げるために、また私たちのこの器というものを広げるために、いろいろな方面から新手の方法で私たち一人一人を取り扱われます。それはですね、まるで分かりやすい、誰もが通っていくようなこの広い門から入るのではなく、見出しにくい狭い門を入って通るようなことです。イエス様は言われました。狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。まあ、私たちのこの理性にかなっていること、私たちのこの自分の義というものにかなっていることは、広い門から入るようなものでしょう。誰もが、多くの人がそこから入っていくっていうんです。私たちは神様の思いというものと、思いと反するこの肉なる性質というものを持っています。自分の義というものを持っていますので、この神様の言葉、御霊に従いにくい、御霊に従いにくい性質を持っています。御霊に従って歩んでいくというのは、狭い門を入るようなものです。自分の義というものをかざして決して入ることができない門、歩むことのできない狭い道です。私の内側にあるこの肉なる声、肉なる性質の声ではなくて、神様の言葉の下に身を置くときに、御霊の促しに従うときに、私たちはその小さな門を、狭い門を見出し、そしてその門から入って、その先にある命に至る道というものを見出すことができるんです。 旧約聖書に出てくるノアはどうだったでしょうか。ノアは箱舟を作った、そしてその洪水から逃れた、その役割を果たした人物です。ノアは神様に命じられて、やがて大雨が降って大洪水が来るから船を作れと命じられました。ノアはその船をどこで作ったでしょうか。高い山の上でノアは船を作りました。それが神様のご命令だったんです。まあ誰もが考えてもですね、船を作るというのは水辺、海か川か、そのような場所です。造船所があるところは。しかしですね、ノアは見当違いな、水もないような山の上に箱舟を、巨大な箱舟を作りました。誰も理解できないことでした。みんなに指さされて笑われたんです。あいつ何やってるんだ。でも、ノアはただ言われたことに従いました。ご存知のように、その後40日40夜雨が降り続き、その水かさは、なんと、ノアが箱舟を作った山の頂にまで達したんです。その時です、神様のおっしゃった意味が理解できたのは、納得して従うのではなく、神様の言葉だから従うのです。そして、その先には命に至る道があるからなんですね。その後、身をもって私たちはこのことの意味、その先にある希望というものを見出すことができます。ヘブル書11章7節にその時のことがこう書いています。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神からの警告を受けた時、恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりました。まだ見ていない事柄について神から語られたことに従い、信仰による義を相続するものになったというんです。エレミアにもこの買い戻しのことに対して疑問がありました。本当にはこれをすることが意味のあることなんだろうか考えました。この後そのことが出てきます。しかし、エレミアは、その先ほど読んだ8節の後半、それが主の言葉であると知った。ただその一点にとどまったんですね。主の言葉であると知った。ことの異常さのゆえに、このことを通して、神様がメッセージを伝えようとしているということを悟りました。その一点に立って、自分の理解というものを一旦置いて、まず主のお言葉に直ちに従い行動したんです。そしてこの回復のメッセージがあるのだということを、再びエレミアは自分の身を通してはっきりとそれを握ることができたんです。重要とは思えないことの中に、今それをしなければならないのかと思えるようなことの中に、神様の身思いが込められているということ。それを見過ごさないように。それが来たならば、じっと留まって、思い巡らして、そのことが行えるようなものになっていきたいと思います。第2番目は、従うときに見出す希望です。従うときに、見出す希望。まあ不思議なことですけれども、頭で心で受け入れがたいなということでも、従った後に、私たちのうちにですね、生まれてくるもの、私たちの内側に何かこう湧き出てくるものというのは、神様に対する 信仰告白、神様に対するこの何か絶対的な揺るぎのない確信、信仰告白です。そして賛美です。エレミアはこの後このように告白しています。16節。私は購入証書をネリアの子バラクに渡して後、主に祈っていた。17節一緒に読みましょう。はい。ああ、神主よ、誠にあなたは大きな力と伸ばした身腕等を持って天と地を作られました。あなたには何一つできないことはありません。なぜでしょうか？なぜ今これしなきゃいけないでしょうか？あります、頭の中に。しかし一方ではですね、この信仰が内側に同居していてですね、その信仰がこの告白に至らしめています。ああ、神主よ、誠にあなたは大きな力と伸ばした身腕と思って天と地を作られました。あなたには何一つできないことはありません。この買い戻した土地はやがて再びこの土地に帰ってきて、私たちはそこに畑を作り、ぶどう畑を作り、再び生活が始まるという希望、それを真っ暗闇の中で握りました。18節、あなたは恵みを仙台にまで施し、先祖の咎をその後の子らの懐に報いる方、偉大な力強い神、その名は万軍の主です。エレミアは疑問がありましたが、まず主の言葉に従った。そしてその後に、なぜですかということを神様に尋ねています。買い戻しの契約を交わし、主の言葉に従ったものの、実際のところ、本当に再びこの国で家や畑やぶどう畑が買えるような時が来るんだろうか。エレミアは主に尋ねました。そう、まあ私たちもそのようなところがありますね。決断して進んで確信したけど、再びもう一度主に尋ねて、もう一度尋ねてと、その中で確信を深めていくというプロセスがあります。32章の25節、この後エレミアは神様に尋ねました。神主よ、あなたはこの町がカルデア人の手に渡されようとしているのに、私に銀を払ってあの畑を買い、証人を立てよと仰せられます。26節、エレミアに次のような主の言葉があった。見よ、私はすべての憎なる者の神、主である。私にとってできないことが一つでもあろうか。エレミア、憎なる者よ。私はあなたの神だ、主である。よく聞きなさい。私にとってできないことが何一つあろうか。エレミアはこの肉の理性では受け付けがたい、受け入れがたいことでしたが、まずそれをして尋ねて、その後神様に尋ねました。時々ですね、この順番が逆になってしまうということがあります。よくよく尋ねて、よくよく納得してから、まあやりましょうという手順ですね。自分が納得してから従う。ここにはですね、信仰というものが働く余地がありません。信仰を働かせる主を信頼することでしか見ることのできない、握ることのできない希望に満ちた将来というものがあります。サウルの時代ですね、エルサレムの最初にイスラエルの最初に建てられた王サウル王は、神様がアマレク人を完全に討ったならば、それを誠実しなければならないと命じました。サウル王はですね、この肥えた牛や 最も良いものを惜しんで、それを自分の手元に残して、自分にとって値打ちのないつまらないものだけをこう整絶したんです。サウルがしたことは、このしたことを神様は責めたのではなく、その神様の命じたことを軽んじたということを神様は責められました。ことを行ったサウルに預言者サムエルが言うんですね。聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。どんなに素晴らしいものを捧げてもですね、聞き従うことの方が上回っているんだと。それほど神様は私たちにそのことを望んでいる。私たちはどうでしょうか。神様と自分というこの関係の中でしか、この信仰というものは確立されていきません。そして神様と自分という中でこの関係が築かれていくとですね、自分に託されていることは何だろうか、私がすべきことは何だろうかということが明確になっていきます。人から言われたのではない、状況から判断するのではなく、私の理性というものを超えたところにある主の導き、主の身思いというものに私たちが信仰によって触れていくからです。従っていくときに、その先にある神様が備えてくれる命に至る道、希望を見出すことができます。そして第3番目は信じるということです。信じるということ、信じるという言葉の中にはいろんな意味合いがあると思います。信じられる状況があるから信じる、あるいはこの人の言うことは信じられるから信じる。信じるという言葉は私たちは日常の中で様々な場面で使っていると思います。究極な神を信じ、そこに身を置いて従っていく、この信じるということを思うときにですね、私は一番最初に頭にこの巡るのはアブラハムです。アブラハム。アブラハムは年老いてから自分の家督を相続する子供がいない、後継ぎがいない中で思い悩みました。そのアブラハムを神様は天幕の外に連れ出してですね、言われました。それは夜、この天幕の外に出てみると、空にはこの満天の星が輝いていたんです。その満天の星が広がるその空の下で、神様はアブラハムに言われました。さあ天を見上げなさい。天を見上げるとですね、もうキラキラとたくさんの星が輝いている。星を数えることができたら、それを数えなさい。数え始めましたけど、数えることはできても、数え切ることができない。あなたの子孫は、このようになる。満天の星空の下で、子供を宿すことが不可能な、もう老体であった、アブラハムに語られた、神様の言葉に対して、アブラハムはどう応答したか。いやいや神様見てください。私たちはもう老夫婦で、子供を宿す力など、現実的には見たらありえないことです。そんなの無理に決まってるじゃないですか。不可能ですよ、それは。アブラハムはそう言いませんでした。これは創世記15章に出てきますが、アブラハムはこう応答しました。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。彼は主を信じた。アブラハムは主を信じた。アブラハムは老体で子を産む能力のない 自分を知りながら、この星空の数のごとくに自分から生まれた子孫がこのように広がると語られた主を信じました。これが信じるという、究極の信じるということだなと。神様はそれを義と認められた。主を信じるということはどういうことでしょうか。主を信じる。まあ、私たちは主を信じてこの場所に集って、その主を礼拝しているわけですが、主を信じる。その時私たちは、主を信じた時に、その思いや考えは、主の手の中に自分の思いや考えを置いているということです。自分の思考、自分の義、自分の考えというものが、そこで止まる、ストップして、同時にですね、神様の約束、神様の命がそこから流れ出す。アブラハムは命を生み出すことが不可能、子供を得ることがすでに不可能だと自覚がありましたが、しかし信じた。主が語られるように、あなたの子孫は星の空のように増え広がる。そうなると、信じた。神様はこれを信仰の義、ノアが先ほど言いました信仰の義を相続するものとなった、信仰による義、義と認められた。現状から見れば不可能なことです。しかし主を信じたときに起こることは、神様にはできるのだという神様を根拠にした、神様に根拠を置いた確信です。そして神様を信じるとき、自分の内側に起こることは、不完全な自分を、ああ、自分は不完全なんだとはっきりと認め、受け入れるということがそこで起こってきます。これはすなわち神様の前に完全降伏した、完全に神様に明け渡したというこの信仰告白につながってゆきます。自分の内側に可能性を見出すことをストップする。何か良い行いを見て、何か良い行いを取り出して、それによって何か評価を得る。自分の内にある可能性、それをストップしてやめる。まあ言い換えれば、自分というものが止まる、停止する。この肉の理性の動きが止まる。肉の理性の動きが止まった場所はどこでしょうか。それは十字架の上です。イエス様が書かれた十字架で私は死んだと。あそこで死んだ。十字架で自己が死んだ。自分が死んだ。そうするとですね、私たちの内側にあるのは何かといったら、イエス様の復活の命です。主のご意志がそこから溢れてくる。主の思いが生きてくる。主の力が私たちの力のないうちに働きかける。主が生きる。復活の命があなたのうちに溢れ出す。自分が死ねばイエス様が生きるとよく言われました。日々のどんなに大きなこと、小さなこと、様々な中にあってですね、私たちは常にこの自分というものを意識しながら生きています。でもその中にですね、脈々とイエス様の復活の命があるんだということを、自分の内側が止まるときに、死ぬときに、イエス様の復活の命が脈々と流れているということを私たちはそこで知ることができます。すなわちそれが恵みの中で生きるという、そこにつながっていきます。私たちが 100% の信仰告白ができないのは、この自分のうちにまだ可能性を見出そうとしているから。 自分はできるという望みを自分のうちにまだ探しているからです。この自分の不可能な自分のこの罪から来るですね、不可能な自分のもので解放してくださったイエス様の十字架を信じて新しくされたもの、神の子として神の子とされた特権を持っていても未だに囚われの身であるかのように何か足かせを感じてしまうのは、自分で自分の罪の代価を払おうとしてしまう肉の力が働いているからです。その行いがストップするときに、十字架にかけられ死ぬときに、初めてこの復活の命がイエス様にあって完成されたオリジナルな私、皆さん、その完全に贖われたキリストの命が私たちのうちで生きて働くんです。アブラハムがこの子孫を得るということ、そのことについてローマ書で4章でこのように書かれています。4章の19から25、アウトラインにも載せています。アブラハムおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることを認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからそれが彼の義と認められたのです。しかし彼の義とみなされたと書いてあるのは、ただ彼のためだけではなく、また私たちのためです。すなわち、私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされているのです。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからです。自分には生み出す可能性がない、たとえその能力があったとしても、そこに神様を迎えるときにですね、復活の命を見出すときに、私たちは神様の前にあなたに会ってそれをさせていただくという、その信仰告白をいただくことができます。アブラハム100歳になって、自分の体が死んだも同然であること、サラの死から胎の死んでいることを認めても、信仰は弱らなかった。信じる。神様を信じるというのは、納得した状況が、何かを成し遂げるという可能性が、そのようなものがですね、100% になったからではなくて、あなたの信じるという信仰による決断です。あなたが日頃の判断基準としている状況や環境が影響することのない、信じるというのは意思的なものです。どちらに身を置くかを決めるのはあなたです。そしてその信仰に応じたものを私たちは神様からいただくことができます。私たちは神様が備え、神様が与えてくださる良い実を得ることができます。肉の理性が命じるところに反対してですね、神様の言葉に従う。この従順な信仰の結果として豊かな報いを、命に至る道を、やがてこの買い戻しを通ったこの土地には回復がやってくるのだという信仰告白を、実際にそのようになるんですけれども、売ることができます。 私たちに今欠けているのはこのような面ではないかと思うのです。皆さんはどうでしょうか。もし私たちが神様の約束に対してこの率直な信頼を寄せるなら、今まで知らなかった、経験してこなかった神様が備えてくださった希望、約束、それらを得ることができます。エレミアはこの土地に再び住んで、自分が買い戻した土地に家や畑やブドウ畑が育って回復の時が来るなどという希望が片鱗も見られない、毎日バビロンの軍隊を目にしながら包囲されているような荒々しい状態を目にしながら、希望が片鱗も見れない戦乱の状況下で、この買い戻しを少々ですね、バラクに渡して、そして主に祈って言ったんです。ああ、神主よ、まことにあなたは大きな力と伸ばした身腕とを持って天と地を作られました。あなたには何一つできないことはありません。あなたには力の及ばないことは何一つない。これは新共同訳の訳から取った言葉です。あなたには何一つできないことはありません。今朝この告白を自分の信仰告白とさせていただきましょう。しばらく主の御前に静まって応答し祈り捧げていきましょう。天の地なる神様、あなたの皆を褒めたたえ、今あなたの御顔を仰ぎます。あなたは私たちがこの世に失われていた時に、いつも変わらず眼差しを持って私たちを導き、そしてあなたの手に引き寄せてくださいました。私たちは主を信じました。そしてその信じたその中に与えられた復活の恵み、その命の中を歩ませていただいています。あなたと共に歩む中にあってもなかなか聞き従えない、先走り自分の物事の中でことをなしてしまうことが多くありますが、今朝もう一度立ち止まって主よ、あなたの御前に静まります。取るに足りない、もっと重要なことがある、そのような目まぐるしく働く自分のうちにある 考え、思考、理性、それらを今イエス様、あなたがかかられたあの十字架につけ、主が与えてくださっている命に至る道、命あふれる、希望あふれる、その将来をあなたが備えてくださっている、そこに目を上げることができますように。なかなか見出しにくいその狭き門を、信仰の告白とイエス様の御跡を踏んで歩む中に、いつもその命に至る道を私たちは歩み続けることができるように助け導いてください。困難な状況が目の前に広がっても、あの買い戻しの契約が意味のないことであると思われても、それが主の言葉であると知った、従った、行った、その先に、やがてこの地は回復されるのだというメッセージを、確信をあなたから握ることができた。そのような信仰、そのような歩みを私たちもしたいと願いますから、お一人お一人のこの今置かれている状況の中で、主をそのようにあなたが導いてくださいますようにお願いいたします。またこの教会も、この共同体も模索の中を日々歩んでいますが、頭なるイエス様がこの群れを導き、これが道だ、これに歩めと語ってくださっている、それを共同体を立て上げる一人一人が霊の耳をさやかにして、祈り静まり受け取っていくことができるように導いてください。主イエス様、その時にこそ私たちはあなたにある、あなたに確信を置いた希望を握ることができますから、そこに私たちを、この群れをお立てください。豊かな実りがなる、そのことを期待いたします。勝利とられたイエス様の名前を通して、今にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。Amen.